からヨハネの第一の手紙に行きます。で、このヨハネという人は福音書、手紙、黙示録を書いている書いた弟子の一人です。で、このヨハネの第一の手紙が書かれたのは、だいたい西暦の90年頃と思われます。90年前後ですね。まだ黙示録を書く前です。で、この90年頃っていうのがどういう時代だったかっていうのがですね、この手紙を書いたその背景にあります。なぜヨハネがこの手紙を書かなければいけなかったかという理由があります。90年というのはもうヨハネもかなり年を取っている頃です。で、イエス様が交渉外をされて十字架にかかられたのが大体30年、34年くらいですかね。30年、その最初の頃です。そうするとそれから60年余り経ってるんですね。で、60年余り経ってるってことは、最初のクリスチャンの人たちはそろそろ召されている頃で、2代目3代目のクリスチャンになっている時なんです。で、ヨハネの手紙をこう読んでいきますとですね、迫害っていうことはないんです。ですから時代はまだ迫害のない時なんですね。それで外からの問題はないんですけども、内側の問題が起こっているんです。で、それ何かというと偽教師です。偽りの教えが入ってきているということです。で、聖書のですね、特にこういう聖書の手紙をですね、読んでいくとですね、偽りの教えとの、偽りの教えというのが入っていることが非常に多いんですね。で、それに対して、ヨハネもそうですけども、ペテロも他の弟子たちも書いているんですね。結構ですね、偽りの教えに対抗して書かれている手紙っていうのが多いです。で、この場合ですね、どういう教えが入ってきたかっていうとですね、またその偽りの教えを教会が受け入れているというか、受け入れている人がいるっていうことは、その最初のですね、初代のクリスチャンたちがいなくなって、ね、2代目、3代目というのがですね、最初の頃の情熱を持った人たちではなくて、そういう情熱っていうのは影を潜めて世の中に順応していってしまっていくんですね。そうすると無気力なクリスチャンっていうのがちょっと多くなってきている。最初は素晴らしいんだけども、だんだんだんだんとこう世の中の方にも目を向けていってしまって無気力になってきていく。で、そこに偽りの教えが入ってきているんですね。で、この偽りの教師たちっていうのは、4章の1節では偽預言者と書かれています。4章の1節には偽預言者と書いています。で、偽預言者ですからね、偽りの教えをしている、偽りの預言、つまり偽りの言葉を語っているってことですね。で、2節にですね、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエス・キリストを告白する霊は皆神から来たものですというふうにヨハネが書いてあるってことは、この偽の預言者たちっていうのはイエスがキリストであるってことを否定しているんですね。で、イエス様が神の子であるってことも否定しています。イエス様を否定している人たちなんです。そして彼らは、不貧困を許容しているんですね。だからイエス様に対しての疑問を持っている人たちなんです。で、このような教えがヨハネのこの手紙を書いた頃、だいたいこのヨハネはエペソにいたと考えられています。ですからエペソという今でトルコですね、 トルコのあの辺の教会に宛てたものと言えます。で、これはこの手紙の、ヨハネが書いたこの手紙の時代のことだけではなくて、現在も実はそういうことがあるということです。で、今ですね、BBF の先生方とメーリングリストっていうことで、いろんな情報、いろんなこと交換、があるんですけども、そのメーリングリストの中にですね、近頃、中国から、全能の神と書いた全能神というのか分かんないんですけど、そういう異端が日本に入ってきてますという注意があったんですね。で、千葉の方の教会、北海道の先生、あとどうしたかな、岐阜か何か、名古屋ですよね、なんかそちらの方の先生からもそういう話が、 BBF の教会の中にそういう人が来たという話があるんです。で、教会を探していますと言って入ってくるそうです。中国の人がね、教会を探しています。だからみんな一生懸命で、あ、そうですか、うちの教会こうですよといろいろ言いますよね。すごくそれに話に乗ってくるそうです。私もそうやって神様を求めています。と、すごくクリスチャンですというふうに入ってきて、仲良くなったクリスチャンを、実はこういう集会があるんですけども、行きませんかと言って誘っていくそうです。全能神って言ってるのかっていうんだと思いますけども、やっぱり教祖がいるみたいです。異端ですのでね、教祖がいるみたいで、この教祖が再臨したキリストという言い方をしているみたいです。ですから全くの異端なんですね。でも彼らの目的は教会を破壊することなんです。実は香港の先生から、その中国から来たのでね、香港でもそういう教えがどんどん入ってきてますと。で、香港のやり方は若い綺麗な女の人が入ってきて、伝道者とか独身のね、伝道者、また妻帯者でも伝道者を、まあ、誘惑するっていうか、そういうふうにして入ってこようとしてるんですって。 で教会をとにかく破壊するということです。だからここの教えと全く同じなんですよ。イエス様はキリストじゃないですよ、あ、彼は違いますよ、ここに本当に救いはありませんよって言って教会をダメにしていく。で、その先生が言ってるのは、見分け方はちゃんとあります。入ってきた時に救われた証をしてもらったら、おかしい、おかしい。で、その人の信仰をやっぱりよく聞いてみると、やっぱおかしい、だからそういう見分け方はありますよっていうんです。でも、だからヨハネのこの聖書が書かれた時代から現代に至るまで、教会に異端の人っていうのは入ってきてるんですね。で、教会をダメにしよう、破壊しようとする働きっていうのは、もう聖書の時代から今に至るまで続いているということです。それは姿を変えて入ってきて教会を破壊するということです。で、その主な特徴は、今日のこのところ言ってますけど、イエス様を否定するということです。イエス様を全く否定するということです。だから、あなたにとってイエス・キリストは誰ですかって聞くと、ね、その、いや、彼はキリストではない、神ではないっていろんなことを言い出すんです。これは物見の塔もそうですね。ですから、私たちはそういうところ本当に気をつけなければいけないんだと思います。で、ヨハネのこの手紙、私たちはヨハネの第一の手紙を読むと、よく、神は愛です。愛なる神様ってことがすごくこう強調されていくんですね。だから、そういうふうにして読んでいきますけども、そうじゃなくて、ヨハネの手紙っていうのは、そういう異端に対して私たちがどういう思いを持たなければいけないかっていうことを書いてる手紙なんですね。で、今日の一章でですけども、ですからね、一節でヨハネがね、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてっていう言葉を言ってます。不思議な書き方するなと思うんですよ。初めからあったものはいいです。私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったものって言ってるんですね。これはヨハネが実際に経験していることを言ってるんです。で、偽の教えをする人たちっていうのは、イエス様のことを否定しますから、彼は神ではないんだ、本当はいなかったんだって言った時に、ヨハネはね、 私はこの目でじっと見たし、触ったし、声を聞いたし、この方はちゃんといらっしゃったんですということを言っているわけです。この方は本当に実在し、この私に命を与えてくださった方なんですということからヨハネは言いたかったわけです。だから私たちはイエス様がいるからこそ、イエス様が救い主として来てくださったからこそ、私たちは救われたのです、この方によって命を得たんですということをヨハネは言いたいんですね。そしてこの方をですね、信じるということであり、三節に私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちをと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。で、五節には、彼は光であって、神のうちには暗いところが少しもないと言ってるんですね。で、ヨハネが言いたいのは、イエス様と交わりを持ってくださいということです。交わりを持ってくださいということです。じゃあ、交わりを持って何をすればいいのかということですよね。交わりを持つと、私たちが、変わるんです。光のうちを歩むことができるようになるということなんですね。詩編をちょっと開けていただきますと、詩編の103編、詩編というのは読んでいくと、読むだけだったらちょっとよく分かりづらいところがあるかもしれませんが、本当にこの詩編で学んでいくと非常に深い、また本当に私たちと同じように信仰の素晴らしさが書いています。詩編の103編の8節からお読みいたします。詩編の103編8節、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。ここにダビデは神様ってどういう方かということを書いてます。8節の、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。これはですね、旧約に共通した思いなんです。旧約の人たちが共通して思っていた神様という方なんです。神様は恐ろしいとか怖いとかですね、そういう方ではなくてですね、憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かな方、これが神様ですよって言ってるんです。ダビデは自分のさまざまな経験を通して、神様ってどういう方かって言った時に、こういう方です、こういう方なんですということを言ってるんですね。そして9節には、絶えず争っておられない方です、いつまでも怒ってはおられない方です。で、私たちの罪を許される方なんですね。で、同じ詩編の、28編を見てみますと、この方と交わりを持つときに、この方とですね、神様と交わりを持つときに、私たちがどのように変えられるかという姿が、28編にあります。詩編の28編、主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。 私に口をつぐまれて、私が穴に下るものと同じようにされないように、私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき、どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのです。彼らのすることと彼らの行う悪に従って彼らに報いてください。その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。彼らは主のなさることもその見ての技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し立て直さない。褒むべきかな主、まことに主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜ぶ。私は歌を持って主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。この28編なんですけども、6節から変わってきます。この詩編28編の背景は、ダビデがですね、命を狙われているところです。サウル王なのかアブシャロムなのか分かりませんが、彼が命を狙われて逃げ回っている時です。彼は命を狙われているんですね。今にも殺されるかもしれない。だから彼の祈りは何かというと、2節に、私の願いの声を聞いてください、私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき、どうか悪者どもや不法を行う者どもと共に一緒に私を片付けないでください。4節の後半には、その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。ここでですね、ダビデは、私を助けてください。私の祈りを聞いてください。私をどうか助けて守ってください。敵に報いてください。と言ってるんですね。ところが、6節には、褒むべきかな主、まことに主は私の願いの声を聞かれたとあります。願いを聞いてくださったと言ってるんです。彼は助けられたんでしょうか？敵がやっつけられたんでしょうか？違うんですね。状況は何にも変わってないんです。彼はなおも命を狙われ続けてるんです。最初ダビデは、敵に命を狙われているので、助けてください、敵に報いてください、私を助けてくださいって祈ってるんですね。ところが6節から感謝します、あなた私の願いを聞いてくださったって言ってるんです。本当に願いは聞いて、まだ聞かれてないんですよ。彼はまだ逃げ回ってるんです。敵は追いかけ回ってるんです。追いかけ回してるんです。でもダビデは感謝しますと言ってるんです。なぜ彼はこれだけの心になったんでしょうか？彼は神様が私を助けてくれるという確信を持ったんです。まだ助けてもらってないけども、助けてくれるという確信を持ったんです。それで主を感謝しますというふうに祈ることができていったんです。ヘブル書の11章にありますよね。信仰とは望んでいることからを確信し、まだ見ていないことを確認することである。まだ与えられていない、まだ勝利も与えられてないけども、主は私にその勝利を与えられるという確信を持つことができたんです。それで彼はありがとうございます、感謝しますという祈りをしていくんです。じゃあ彼はなぜそのような心に変えられていったんでしょうか？何か大きな出来事があったんでしょうか？何もないんです。何もありません。彼が変えられていくのは彼の祈りの中でです。彼がずっとこの28章の最初からこう祈っている、その祈りの中で、この祈っている中で 神様のとの交わりの中で神様が彼に勝利を与えてくれるというその確信を祈りの中で持つことができたんです。それで変えられたんですね。で、全般の特徴的な言葉は何かって、私なんです。私を、私を、私をです。後半はそれがなくなってきます。で、後半でダビデが祈っているのは8節言いますと、主は彼らの力と言っています。7節で主は私の力、私の盾ですね。主はこの私 を祈りを聞いてくれた。で、それまでは助けてください、助けてくださいですけども、もう7節では主は私の力、私の盾とな、盾なんだという確信を持っています。そして8節では主は彼らの力って言っているんですね。彼らっていうのはイスラエルの民です。で、9節にどうか御民を救ってください、あなたのものである民を祝福してくださいと言っています。私を救ってください、私を守ってくださいから、彼らを守ってください、彼らを祝福してくださいっていうふうに祈りが変わるんです。これが神様との交わりの中にあるものの変化です。神様と交わりを持っているものは、私が、私をではなく彼らをというふうに変わっていきます。私よりも彼らを救ってください、彼らを守ってください、そしてこの私はあなたが私を守ってくださいます、そのことを感謝しますというふうに変わっていくんですね。詩編の言葉っていうのは、そういうこの詩編の28編の中でダビデの心の変化っていうものを神様は与えてくれてるんです。でもそれは神様との祈りの交わりの中においてダビデ自身が変わっていっていくんですね。ですからね、祈りっていうのは本当に大切なんです。私たちが変わりたいと思うならば祈ることです。私たちは神様によって変えてください、変えてくださいという思いだけでは変わらないんです。本当にそのことを神様との中で祈っていってね、ダビデは最初、私を助けてください、この私を、この私が、私がと言っている時に、でもそのそれでいいんですよ。それで本当に神様と交わっている時に神様がダビデに平安を与えてくださり、あ、私ではないんだ、彼らを、このイスラエルの民を神様は祝福してくださるようにと祈っていかなければいけないんだっていう心が彼は変わっていくんですね。私は神様に守られるからもう安心なんだ、平安なんだという思いと、彼らをも助けてくださいという心に変えられていくんです。それは祈りの中でなんですよ。何かが起こったからではないんですよ。祈りの中での神様との交わりの中なんです。詩編の30編見ますと、6節にですね、ダビデの高ぶりが書いています。詩編の30編の6節、30編の6節に、私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされない。ダビデの罪なんです。栄えたんですね。ダビデがすごく栄えた時に、私は決して揺るがされない、もう私は大丈夫というふうに彼は言っていったんです。でもこれは告白なんですよ。私が栄えた時、私は決して揺るがされないと言ってしまったっていう告白なんですね。7節に、後半に、あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが、高慢になった時に主は御顔を隠されるんですね。御顔を隠されるっていうのは神様が背けているということです。ダビデに顔を背けているということです。神様の祝福は顔を向けるということです。顔を私たちに向けてくださるんです。でも背けるということは、これは神様の裁きです。私がもう高慢になってね、私は豊かだから、栄えているから大丈夫、神様必要ないってダビデは言ってしまったんですよ。 ダビデが罪を犯したところっていうと、人数を数えたっていう罪が書かれてます、歴代史の方に。それは彼がですね、自分の軍隊はどのぐらいいるんだろうっていう傲慢になって数を数えてしまったということがあります。でもそれに対して神様はダビデに罰を与えていきます。でもダビデはですね、これ告白なんです。私はこういった時に神様は背けてしまった、それで私はおじまどってしまったんだ。だから彼にとっての一番の怖い恐ろしいものは神様が顔を背けるということです。神様との交わりがなくなるということなんですよ。だから傲慢になった時に、私たち頃が本当に傲慢になった時に神様との交わりがなくなってくるんです。詩編の中でダビデのですね、心っていうのがそういうふうにこう描かれています。でもう一度第一ヨハネに戻りますけれども、ヨハネの第一の手紙一章ですね、ダビデがそういう罪を犯したとき、ダビデはどうしたかというと、一章の九節なんです。ヨハネの第一の手紙の一章の九節です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この悔い改めるということですね。神様の前に自分の罪を言い表すということです。罪は神様と私たちの交わりを壊してしまうものです。罪が神様の御顔を背けさせるものです。ダビデもあそこで傲慢になったときに、私は栄えているからもう大丈夫だという傲慢になったときに、神様は御顔を背けていきます。神様との交わりがなくなるわけです。それをダビデはすごく恐れるんですね。でもその時だからといって神様はもうずっと背け続けるわけではなくて、自分の罪を言い表すならという条件がここにつきます。私たちは自分が罪を犯した時にそれをそのままにしてはいけないんですね。それは神様との交わりがどんどんなくなっていくことです。でもそうではなくて、罪を犯したならばそれを神様に言い表していくこと。私はこのような罪を犯しました、主よどうぞお許しください、私はこのような罪で、ここのですね、9節で言っているこの罪というのは個々の罪です。現在という、私たちは罪人ですという罪ではなくて、犯していく一つ一つの罪です。でその罪を言い表すならなんですね。ですから私たちは、主よ私はこの時このような罪を犯してしまいました、私はこの時にこのような罪を犯してしまいましたということをこう主に言い表すということです。そして主はその私たちを清めてくださいます。清めてくださる時に、私たちはもちろん神の子ですけれども、神の子として神様との交わりがなくなっていく。でも主に清められていくときに、また神様との交わりが回復されていくわけです。ですからさっき読んだ詩編の30編のダビデが言った告白っていうのは、まさにあそこでダビデは言い表しているんです。自分の罪を言い表しているんです。私は栄えているからもう大丈夫だと言ってしまったという告白なんですね。悔い改めの言葉なんです。言い表している言葉なんです。だから私たちは自分の個々の罪を主に言い表すということが大切なんです。私は今本当に神様の前にこのような罪を犯してしまいました、主をお許しくださいとこう言い表すことです。そしたら神様は清めてくださるんです。だから問題は罪をずっと隠しているということです。心の中に持っていくということです。ダビデはバテシバと罪を犯したときに、彼はやはり言っています。私が罪を言い表さずに隠していると間、私の心はもうとてもとても苦しかったと言っています。苦しいんですね。本当に苦しいんです。よく罪を犯した人が逃げ回って捕まったときにほっとしましたとい う人がいます。黙って 神様の前に、神様は知っているのに自分はその罪を隠す、ずっと隠し通していくときに、もう骨骨は疲れ果てるんです。もうどうしようもなくなるんです。でもダビデが罪を言い表したときに、彼はもう喜びに満たされます。罪を言い表したときに主が許されたことを彼は確信できて、その時初めて感謝します、主を賛美しますということが言えるようになるんです。彼は罪を犯し続けている時には賛美はできなかったんです。罪を隠し続けるならば、私たちの口からは賛美が消えます、祈りが消えます。でも私の持っている心の罪を、主よ、私はこの罪をあなたに言い表します、許してくださいと言った時に、もう一度神様との交わりが回復して、私たちの心に喜びがあふれて、主を賛美するものへとまた変えられてきます。ヨハネはこの一章の中でですね、特にこの偽教師の教えが入ってきた時に、イエス様という方はおられる方なんです。ちゃんとおられた方であり、この方こそ本当のキリストであり、救い主であり、私たちを救ってくださる方です。でその証拠に、この方を信じたならば、この方のとの交わりの中に入れられるんです。でこの方が光であったように、私たちも光のことされるんです。神様はこの私たちを清めて、私たちを交わりの中に、そして私たちを導いてくださるのです。だからダビデのように、祈りの中で私たちに確信を与え、変えてくださるんですね。私が私がではなくて、あの人を救ってください。また私自身に確信が与えられていくんです。この8節の、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません、というこの言葉が出てきますけれども、これは特に偽教師の人たちの教えに対してです。偽りの教えは、あなた方は罪はないと言います。最初の人アダムが罪を犯した時に、この木の実を取って食べてはいけないと言われたんですね。この木の実を取って食べたら死ぬって言われたんです。サタンの誘惑は、死にませんなんですね。死にませんと言ったんです。食べたらあなたは神のようになりますって言います。その誘惑に乗ってしまったんですね。同じようにこの時代の偽教師は、罪はないと言います。あなたに罪はない、だからイエス・キリストは必要ないって言うんです。この世の教えなんですね。イエス・キリストはあなたには必要ないんですよ。なぜならあなたは罪を犯してないから。であなたは罪を犯したとしても、あなたの行いがあなたを清めるから大丈夫ですよ。イエス・キリストなんか必要ないんですよって言うんです。その時に物見の塔がそうなんですよ。物見の塔はよく伝道して回ってますよね。なんかあの人たちすごい努力家だなと私たち思ってしまいますけど、それは違いますよ。あの人たちは努力したら救われるんです。そうやって一生懸命働いたら救われるんです。救いは努力、自分の力なんです、行いなんですね。そうではないんですね。救いは恵みです、賜物です。神様が与えてくださったものです。私たちの自分の力で、自分の行いで、私たちは自分の罪をどうこうはできません。だからイエス様は必要なんです。イエス様の十字架がなければ私たちは救われないんです。イエス様の十字架は絶対に必要なんです。だからここで8節で、罪はないというなら、罪はないというなら、つまりイエス・キリストは必要ないというなら、真理は私たちのうちにはないんです。この世の教えは、私たちを惑わす教えは、偽りの教えは、イエス・キリストは必要ないと言います。でもイエス・キリストを私の救い主と信じなければ救われないんです。イエスをキリストということこそが本当の救いであります。神様は漠然とした神を信じる人たちたくさんいます。でもイエス・キリストあなたはどう言いますかということで違うんですね。 私たちはこのイエス様によって救われました。そして今神様との交わりの中に入れられております。そしてその交わりは私たちを変えてくださる交わりです。ただ楽しく何々しましょうという交わりではなくて、私たちを変えてくださる交わりです。私たちが光の中を歩み続ける交わりです。先ほど言いましたようにダビデのように祈りの中で交わります。その交わりで変えられていきます。どうぞ私たち一人一人主の交わりを大切にしていきたいと思います。主との交わりは、私たちにできることは礼拝を守ることであり、祈ることであり、聖書を読むことです。神様との声を聞くことです。私たちが神様に話すことです。神様に感謝を捧げることです。これが交わりです。その交わりをなくして神様との本当の交わりはありません。神様との、神様からの愛をいただくことはありません。ぜひ人の交わりを私たちは大切にしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。ヨハネの時代にも偽りの教えが入ってきて人々を惑わそうとしました。彼らはイエスはキリストではない、イエスキリストは必要ないと否定していきました。今も様々な異端の教えが私たちを惑わそうとしていきます。主よ、どうぞ私たちは正しい知識、そして特にイエス様を救い主として信じる、その信仰を大切にしていくことができますように、人の交わりを大切にしていくことができますようにお祈りいたします。私たちにとって必要なのは、一番必要なのは人の交わりです。その交わりによって私たちは日々変えられ成長していくことができます。どうぞその人の交わりを大切にしていくことができますように、一人一人をお守りください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。